今回読んだ本は、10年戦えるデータ分析入門っていう本です。
SQL のやつか、SQL のやつか。
そう。で、これはインターン先の、まあ、メンター、師匠の方に教えてもらった本で、でめちゃくちゃ勉強になったので、ざっと一気に読んでしまったんですけど、まあ、SQL っていう、まあ、プログラミング言語みたいなものがあって、まあ、これを使うとデータ分析がめちゃくちゃ効率よくできるっていうので、データ分析をやる人は、まあ、身につけておくべきものなのかなっていうふうに思ってます。で、今回話すのは、この本の中でビッグデータについて、まとめられている章があったので、今回はビッグデータっていうテーマで話したいなっていうふうに思います。まあ、ビッグデータっていう、最近ニュースとかでもよく言われてますけど、二人とももちろん聞いたことありますよね。
もちろん流行ですからね。
はい。で、まあ、ビッグデータって言われたら、とにかく大きいデータっていうふうに思うと思ってて、で、はい。今となってはビッグデータという単語は、あらゆるベンダーとコンサルとシンクタンクに都合よく使われまくってて、ほとんど原型をとどめていないと。なので、この本書では、まあ、ビッグデータの定義があって、それを紹介してます。そこそこメジャーな定義があるので。
はい。なるほど。いいね。
で、はい。その定義とはまず、3つの部位をベースとして成り立っています。3つの部位ね。で、この部位はじゃあ何だと思うかなっていうのを聞きたいんだけど、何だと思う ?3 つの部位。うん。
3つの部位は、V じゃなくて3つの部位ってことね。
そう、V から始まる A 単語3つ。
あ、V の話か。
ベロシティ。
ベロシティ。
ピンポンピンポンピンポン。
あ、ベロシティ。
はい。速い、速度ね。うん。
うん、
まあそう、ビッグデータの特徴みたいな意味で3つ挙げられてて。
ボリューム?
おー、正解。
速いな。
量だよね、量。
うん、そうだよ、速さ、量。
あともう一個。
質か。質じゃない。質。
あ、バリューか。
うん?
バリュー。
いやー、違うね。あ、まあでもね。うん、まあ。
あ、バラエティ。
ピンポーン。
あ、なるほど、は
い。まず、ボリューム、データ量が多いっていうのと、ビロシティ、急速に増える。そして最後に言ってくれた、バラエティ、データの種類が様々であるっていう。この3つの部位で、まあ、ビッグデータを説明できるっていうふうに定義してます。うん、で、それぞれについて説明するんですけど、まず、ビッグデータのボリュームっていうのは、まあ、字義通り大きいデータっていう意味だよね。で、まあ、より分かりやすく言うと、今の技術では簡単には扱えないほどの大きなデータっていうこと で、今の技術では簡単に扱えないっていうのはどれくらいのサイズなのかっていうと、それは端的に言うと、あ、じゃあ、これも聞こうかな。どれくらいのサイズだった
の?わかんねえ。
まあ、でも、
128ビットを超える。そんな、
そういう
レベルじゃないか。
厳密なデータ量っていう意味じゃなくて、どういう規模感だと思うっていう。
スパコンレベル?
あ、いやいやいや。
規模感?
規模感?
うん。まあ、簡単に扱えない、簡単に扱えないデータ量ってどれくらいだと思う?
まあ、自分の PC にダウンロードできないぐらい。
うん、おー、まさに正解
で。他のサーバーに置いとくっていう感じ。
そう、まさに正解、まさに正解で、通常のコンピューター1台では扱えないサイズ。そう。で、まあ、スパコンぐらいのレベルと、スパコンぐらいのレベルだと、もうかん、もう扱い、
そうだよね、
簡単に扱えないレベル。
スパコンで扱えないレベルはもうビッグデータっていうレベルじゃないもんね。
もうそうだね。
量子コンピューターの世界で。
うん。だからまあ、端的に言うと1台のコンピューターでは扱えないぐらいのサイズが、まあ簡単に扱えないっていう風なものですと。で、コンピューター1台だったら、まあ普段から使ってる Excel だとか、普通のデータベースっていうのは使えるんだけど、コンピューターが2台以上になった途端に、まあそういうソフトウェアとかは、なかなか使いづらくなってくるっていう。
うん。
うん、はい。まあその複数のコンピューターで独立にそういったソフトウェアはもちろん動かすことはできるんだけど、それを連携して動かすとなると結構難しくなってくる。まあ Excel とかもそうだよね。
うん。
そうそう。で、そういうふうに、実際には、 まあ、複数台のコンピューターを利用しなければ、扱えないような、データを、まあ、処理していくっていうのが、例えば企業の中とかでも必要になってくるんだけど、そういうのは分散並列処理って言われてて、まあ、複数のコンピューターで一つのデータセットを、まあ、さっきはサーバーに上げるっていう友が言ってくれたと思うんだけど、そういうところの大きいところにデータを置いといて、それぞれのパソコン上でそれらをいろいろと処理していくっていう風な形で扱っていくのがビッグデータっていうもの
です。でっかいサーバーに対して一つのコンピューターがプログラムを与えるだけってこと？
そうそうそう、
ね、データの処理はその一つのパソコンの中では行わない。
そうそう、そういう、そう。で、こういう分散並列処理の、さっき周がまさに言ってくれた、自分たちのパソコンもあって、で、大きいデータを保有しているところがあって、そこにアクセスして処理していくっていう方針は、サーバークライアント型のコンピューターって言われてて。
あ、それをサーバークライアントって言うんだ。
そうそうそう。サーバーって大きいところにデータはあって、で、クライアントは何をするかっていうと、それに対する処理の命令を送る。そう。でその処理の命令をの結果だけを、命令をサーバーに送って、サーバーが処理してその結果をまたクライアントに送ってくれるっていうので、
なるほどね、
はい、っていうのがサーバークライアント方式っていう風なもので、まあそういうことですと。で、そうですね、まあさっきはビッグデータっていうのは今の技術では簡単に扱えない、通常のコンピューター1台では使えないサイズっていう、ちょっと漠然としたもので説明したんだけど、さらに具体的に言うと、現在のコンピューターならば最低でも100GB ぐらい。あ、ちょっと待ってね。あ、テーブルって言われてわかる？テーブル。
まあ今、テーブル、物を置くところ。
あ
ーテーブルではないでしょ。あれでしょ、パンダズのテーブルみたいなこと。
そうそうそうそうそうそう。まあ要するに表みたいなものだよね。
まあ行と列に何らかの名前があったりして。
そうそうそうそう。
まあなんか検索できたりみたいな。
そういうのをまあテーブルって言うんだけど、まあ大体 10GB ぐらいだったらコンピューター1台あればご利用しできるんですけど、100GB ぐらいだとちょっと辛いくなってきますっていうふうに言ってます。で、うん、で、データベースって知ってるかな？二人とも。
まあ、言葉は知ってるけど。
まあ、もうなんか特に当たり前すぎて別になんか、
うんうんうん、
すっ飛ばしてきたけど、じゃあ改めて何ですかって言われたら、
ああ、そう
だね。言葉で説明するのは難しいかな、俺は。
なんか俺もデータと変わんないなって感じ。
うん、
あんまり
データのベースっていうイメージだな。うん、
そうだね。まあ、簡単に言うと、データベースっていうのは、まあ、データを貯めておくことを想定しているもので、高速に追加と、まあ、処理がしやすい。
うん、
まあ、そういうデータの構造っていうのかなっていうのがあって、
うん、
で、主にその RDBMS、リレーショナルデータベースマネージメントシステムっていう、うん、まあ、リレーショナルデータベースっていうのは、まあ、表みたいなものなんだけど、その表があって、それをマネジメントするシステムがあって、そのマネジメントするシステムは何をしてるかっていうと、さっきも言ったけど、高速に新しいデータを追加したりだとか、あとは、どういう情報が、特定の情報を抜き出したいみたいな処理を高速にしてくれるも、高速にするっていうようなことを制御してたりしてます。
そういうの全部まとめてデータベースっていうってこと？
まあ、データベース
っていうのが
大元じゃない？データの、
うん、
データの大元で、うん、データベースの中からデータを持ってきて分析するっていうイメージじゃない？
うん、データベースがあってそういう処理をするのにマネジメントシステムが必要で、
うんうん、
で代表例が RDBMS っていうさっき言ったやつで、で、そういう最適化されたデータ構造でも1テラぐらいになっちゃうと、ちょっと躊躇するらしいんですよ。1テラぐらいの倍のサイズだったら結構そういうものに、そういうもので扱おうとしても結構躊躇して、
うん、
で、10テラバイトぐらいになるとさすがに他の方法、 探したくなって、100テラバイトぐらいだったら分散システム以外は考えられなくなってくるっていうふうに言われてます。
なるほどね。
さっきの分散システムはさっき説明したものなんだけどね。はい。
で、
まあ、こんなデータってさ、実際自分たちはあんま使わないじゃん。ぶっちゃけな、ぶっちゃけな話。
まあ、そうね。
うん、まあ、手元にない時点でね。
そうそうそうそう。そうなんだけど、そうで、実際その企業でも、100テラバイトなんていうスケールのでかいデータはないから、まあ、ビッグデータなんてうちには関係ないみたいなことを思っている人も実際にいたりするんですけど、そう。確かにビッグデータは大半の人にとっては現実的には関係がないかもしれません。はい。で、まあ、最近は、まあ、ビッグデータも下火になってきたせいかっていうふうに書かれてるんだけど、まあ、確かに、一時期はめっちゃビッグデータっていうのはニュースで、もう取り上げられてましたけど、ね、最近では。
俺らが入学した頃。
そうそうそう。最近ではいろいろと他の話題も結構あったりして、あんまり取り上げられなくなったのかなと思ってるんですけど、でも重要なのは、それビッグデータ自体じゃなくて、ビッグデータを処理する技術なんだよね。
うん。
うん、だから、まあ、それ処理する技術っていうのは身につけておいて絶対損はないなっていうふうに思うわけです。
うん。
その、うん、身につける技術っていうのは結局ビッグデータどうのこうのじゃなくて、
うんうんうん、
プログラミング言語ってことか。
まあそうだね、さっき教えた SQL っていうものだとか、そういう、まあ、技術を身につけるといいかなっていうふうに思ってます。
ビッグデータっていう SQL ってさ、
うん、
あれなんかちょっとさ調べてみたんだけどさ、なんか A 席が送ったの見て、
はい、
あれなんか実際のところさ、プログラミング言語とはちょっと違うみたいなことが書いてあったんだけど、まあ、Python とかとは、あ、プログラミング言語、俺が見たサイトが間違ってたのか、俺が読み間違えたのか分かんないんだけど、Python とかは、うん、とは違うの。
まあ、プログラミング言語は何かって言われるとちょっと難しいんだけど、まあ、講義な意味で、まあ、なんか文章的なものを書いてパソコンに処理させるのがプログラミング言語だっていう風な定義だったら、まあ、SQL はプログラミング言語だけど、
うん、
まあ、Python とか例えばなんかプロダクトを作るとかいう、
はい、
例えばなんかウェブサイトとか何かその機能を持ったものを作るっていうのがプログラミング言語だとしたら、そういうものではなくて、そのデータベースにアクセスするための手段として、手段が SQL なんだよね。
じゃあ本当にデータ分析専用のプログラミング言語みたいなイメージか。
そうそうそうそうそうそう。
でもなんかさ、そうそうそうそう、俺さ、Python からさ、あの、
うん、
MySQL みたいななんか確かモジュールみたいになった気がして、
うんうんうんうん、
あ、それで SQL 動かしたことあるんだけど、
うんうんうんうん、
なんか普通のなんかデータ分析の人とかってさ、何に打ち込むの、その、あの、セレクトなんたらかんたらとか書いたりするじゃん。
はいはいはいはい。
それってな、何で打ち込むの？
さっきサーバークライアント型っていう風なことを言ったと思うんだけど、
うん、
そういうプラットフォームがあって、例えば Amazon が提供しているものだとか Google が提供しているものだとか、
うん、
そういうプラットフォームがあって、まあ、それを利用しているっていう感じかな。
ああ、なるほどね。じゃあまああれか、そうそうそう、SQL って言っても SQL っていうプログラミング言語、まあなんていうかさ、構文はあるけどさ、
うん、うん。
それが動くところは割と、なんかいろいろなところで動くのか。
そうそうそう、
いうこと。Python だとさ、その要はなんか Git とかからさ、Python に。
環境構築が必要ってことか。
あ、そうだね。だから、SQL は基本的にローカルで動かすことを前提としなくて、そういうサーバーと接続された状況で、
うんうん。
使うことを想定してる。うんうん、言語かな。
なるほどね。
うん、
R とは、じゃあ、まあ、R とかとは異なるか、さすがに。
R 触ったことあるの？
あれあるよ。
ああ、そっか、いいじゃん。
R っていいの？
R は、まあ、さっき Python っていう話も出たけど、その、いろいろ、まあ、プログラミング言語がある中で、そういう統計分析に特化しているプログラミング言語で、うん、R っていうのが。うん。
実際に。まあ、SPSS とかも触るけどね。
SPSS？
もうわけわかんないですよ。
SPSS ってなんだ？
知ってると思う。
なんか、統計の人とかが、統計じゃない、心理学の人とかが使ってる気がするな。
そう、まあ、その
心理学、
まあ、くだらない、くだらなくはないかもしれないけど。
うん、どういう、
まあ、適当に重回帰分析を回したりとか。
おお、でもそういうことはできるんだ。
まあ、なんていうか、その統計の章が割とまとまってて使いやすい。
そう。
でもまあ別に
、うん。
まあ宗教論争みたいなとこあるけど、
そうそうそう。
R 使うなら Python でもよくねっていうのは、
そうそうそう。
まあよく言われることではあるよね。
ああ、まあ確かにな。
だそうなんです。まあでも、指導教官によって変わってくるんだよね。
ああ、それは。
そういうの。え、A 先の指導教官何使ってる？
いや、わかんないな。
ああ、そういうの。
正直。まあでも Python じゃないかな。
合わせなくても。
うん。
時代が違うんだから生きてる。
そうなんだ
よ。まあまあ、確かに確かに、それはあるね。
研究室で共同開発してんならまた話は別だけど。
うん。
まあそこはちょっと教授の柔軟さかな。ちょっと試されるよな。
俺はだからマトラボを今やらされてる。
ああ、いいね。マトラボや、いいね。
マトラボっていいんだ。
いや、いい。
有名っぽいけど。
行列計算とかが得意。
だよね。でも、
そう。
まあ、インデックスがな。
一応、まあ、だから、
あれ。
ああ、一オリジン。あ、確かにそういうね。だからそうだね。
それがうざいし、関数の書くのもめんどくさいし、ちょっとマトラボはあんまりなって感じ。その、信号処理の人とかはマトラボを使う。そのマトラボ
ああ、確かに。やってるわ。
使わなきゃいけないんだけど、
うんうん
う
ん、
もう無理してマトラボ使う必要はないなっていう。
Python でしょ、
うん、だって Python で、だって R もマトラボも。
代用できるよね。
まあ、できるから。
いや、そうなんだよね。
ただ、先生に、先生が Python じゃなくて、マトラボじゃないと使えないから。
うん。
そう、ま、Python でなんか間違ってても教えてもらえないっていう。
そうね、そうね。
ああ、いや、そうだね。だから、マトラボ、うん。
まあ、だから、とりあえずマトラボで破ればいいかな
っていう。いや、そうだね。あのね、プログラミング学ぶときに重要なのは、まあ、まずアルゴリズムとかをちゃんと理解して、
うん、
で言語が違うと何が違うかっていうと、単純に記法が違うだけなんだよね。
そうだね。
書き方。だから、別にその言語にあんまりこだわることはなくていいと思う。
まあでも、それはでも人による気がするな、言語にこだわらなくてもいいっていうのは。その本当に数値解析とか、その本当にデータベースとかいじるんだったら言語に関係ないと思うけど、まあ週がどういうことに使うのか分かんないけど、なんかその、
うんうん、
次バックエンド書くとかフロントエンド書くとかだと、
うんうんうん、
割と言語関係ないんじゃないかなと思ったりする。
あ、確かにね。確かにその言語でしかできないこととかはあるんで、
うん、
まあ、そういうのはちゃんと見極め、
そう、でも多分数値計算とかに使うでしょ。
そうでしょ。まあ俺の研究室がマトラボ使ってんだからマトラボで間違いないでしょ
う。そうでしょう。
まあまあ何でもいいっすよ。
はい。でちょっと脱線しちゃったんですが、話戻ると、まあそういうビッグデータのボリュームについてさっき話したんですよ。
はい、あ、これがボリュームの話。
はい。
なるほど。
ちょっと脱線したんだけど、はい、まあ、ボリュームの話はじゃあこれぐらいにして、で、今度はベロシティね。
ベロシティ。
これは速度っていう意味なんですけど、まあ、ビッグデータとは単に量が多いだけじゃなくて、まあ、すごい速度で加速度的に増えていくデータ。
うん。
はいはいはい。まあ、例えばツイッターとかもそうだけど、誰しもがスマートフォンを持って簡単に情報を発信できる時代になったので、まあ、加速度的にデータは増えていっていますよね。
うん。
まあそういうことです。まず、はい。
ビロシティ。まとまった。
ん？
いや、なんでもない。一瞬だったね。
そうね。まあ、ビロシティについては特に、
まあ、
うん、議論はないかなっていうので。
最後か、バラエティ。
あ、で、ビロシティについて言えることは、さっきサーバーとかっていう話が出てたと思うんだけど、これはクラウドっていうふうに、まあ、クラウドって聞いてわかるかな？ちなみに。クラウドとオンプレミスっていうことの話をするんだけど、まずクラウド。
いや、わからんな、俺は。
クラウドっていうのは、要は大量のコンピューターを集約したデータセンターのことで、まあ自分の一台のパソコンではやはり処理できないデータとかがあるので、まあある程度もうすでに環境がちゃんとしてるすごいところにそういう処理みたいなものを依頼してるみたいなイメージ。
だからクラウドコンピューティングとか、
あ
と
は、ね、そうそうそうそう。
AWS とか。
そうです、まさにそうです。で、ちょっとね、その話は後でちょっと軽く触れるんですけど、で、さっきも、そういう、クラウドサービスっていうのを まあ、聞くと思うんだけど、それは何をしてるかっていうと、そういうクラウドのにある、コンピューターを集約したデータセンターの利用権を時間単位で切り売りしてるっていうものなんだよね。それで、クラウドサービスっていうのは。うん。うん、はいはいはい。つまりそのコンピューターっていうものを売ってるんじゃなくて、コンピューターの利用権を売ってるっていうのがクラウドサービスですと。はいはい。で、これが何がいいかっていうと、例えば、まあ、1台のコンピューターで処理をしていると、そのパソコンが壊れたらもう全部終わっちゃうんだけど、クラウドにある、コンピューターは故障した時にもすぐに他のコンピューターに乗り換えるみたいなことも可能になるっていうこともメリット
があります。iCloud 的なイメージだね。
そうそうそうそう、まさに。で、代表的なクラウドサービスは Amazon の AWS。
はい。
お、どうした？
いや、代表的なクラウドサービスって言って、俺今 iCloud って言っちゃったのかなって今一瞬思ったけど、
あ、まあ、
違う話だ
ね。まあ、ちょっとね、iCloud は厳密にはちょっと違うんだけど、
うん。
はい。まあ、Amazon の AWS、Amazon Web Service、Google 社の GCP、Google クラウドプラットフォーム、Microsoft 社の Microsoft Azure などが挙げられます。で、ちなみに僕のインターン先では GCP、Google クラウドプラットフォームっていうものを使ってやってます。
で、Google クラウドプラットフォームってのは、いわゆる Google コラボとは違うの？
あ、違うね。うん。
あ、そうだそうだそうだ、違うんだ。そうだそうだ。
はいはいはい。で、はい。クラウドサービス側では、需要を見越して大量のコンピューターを事前にプールしているので、必要になった時に手続きすれば、すぐに新しいコンピューターを使うことができます。っていうので、この特性が加速度的に増えるデータには都合がいいっていうのは、まあ分かっていただけるかなっていうふうに思っています。うん。だから要するに、自分たちで新しいコンピューターをどんどん増やしていくのではなくて、まあある程度もうデータセンターっていうものを提供している方々がいらっしゃるので、まあそういうものを使うってなると、まあいろいろと楽なことがありますっていう形です。で、一転して、さっき言った自社でコンピューターを保有していくスタイルっていうのが、これはクラウドに対してオンプレミスっていうふうに言います。はい。で、オンプレミスの場合は、さっきクラウドだったらすぐに、まあ、コンピューターを増やしていくことができるっていうような話をしたけど、オンプレミスはコンピューターを発注してから納品までにはしばらくかかるっていうこともあるし、あとは事前にデータ量の伸びを予測して早め早めにコンピューターを増やしていくっていうふうなので、まあ、自社ですでにかなり大規模なインフラを保有していく必要がある。このビッグデータの速度に備えていくためには。まあ、なんで、そういう設備投資みたいな、投資みたいなところもあるんで、まあ、クラウドっていうのは、ビッグデータのビロシティに備える上では、まあ、無視できない重要なものだなっていうことを言っています。はい。で、最後にビッグデータのバラエティの話なんですけど、これはどういうことがわかるかな、ちなみに。
うん。まあ、うん、同じような単一のデータがいくつあっても仕方ないから、いろいろなデータがあるといいよね。
データの関係が複雑ってこと？
ああ、いいね、いいね。そうそう。そうそう、まさに2人とも言ってくれたことで、まあ、つまり多種多様なデータがあるよねっていうことです。で、これはとても厄介で、まあ、実はこの、まあ、ビッグデータの定義自体も実はいろいろあって、このバラエティが何を表すかっていうのもまた曖昧なんですけど、この本の中では少なくとも3つの定義があるっていうことを言ってて、例えば、1つ目がファイル形式がいろいろある。うん。そのバラエティっていう話で。であと JSON や XML を扱わなければいけない。まあ、ここはちょっとわからないこともあるんだけど、まあ、複雑なデータみたいなものもあったりっていうことと、あとは、自由記述のテキストや画像ファイルは使わなければならない。
そうだよね。
うん。これはわかりやすいと思うんだよね。
ああ。
うん。はいはいはいはいはい。
で、そっちのバラエティか。
そうそうそうですよ。
なんか、困難さってことね、そのビッグデータを処理する上での。
うんうん、そうそうそう。要するにいろんなデータが投稿されるようになったよねっていうことだよね。うん、例えばテキストだけだ、ツイッターだったらテキストっていうのはメインだと思うんだけど、インスタだったら画像っていうのも画像がメインで、YouTube は動画がメインみたいな。でも最近で音声が 結構主流になってくるんじゃないかって言われてますけど、まあそういう形でいろいろな媒体のデータがどんどんと増えているよねっていうことを言っています。で、はい。そうですね。まあそんな感じですね。今まで言ったビッグデータには3つの部位があって、1つ目がボリューム、2つ目がベロシティ、3つ目がバラエティ。はい。まあそういうような特徴を持ってビッグデータっていうのは成り立ってます。という話をさせていただきました。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。
はい。
なんか途中言ってたさ、なんか分散処理型だったっけ、うん、なんだっけ。
はいはいはいはい。
あれってさ、なんかさ、要はさ、データってなんかテーブルみたいなのがあってさ、まあさすがにビッグデータとかだと相当とかはしないのかもしれないけどさ、まあ検索とかを結構したいって感じじゃん。
はいはい、抽出みたいなね。
うん。その分散処理型とかだとさ、なんかアルゴリズムが特別だったりするの。その、
まあ、
一つのコンピューターで取るってなったら、相当されてるデータだったら検索はログ L だみたいなことになると思うんだけど、なんか分散処理型のなんかメリットみたいなのがあんま分からなかったな。だって分散処理型でデータは1個のサーバーにあるでしょ。
そうそうだね。ここで言う分散っていうのは、簡単に、まあ、一つのデータに対していろんなパソコンがアクセスできるっていう意味の分散、並列っていうことかな、ここでは。
ああ、並列処理をしてるとかじゃなくて、もうただただ、
そうい
ろんなところからアクセスできますよ。
そう、そういうことです。はい。なので、そう。なんか分散並列処理って言われると確かになんか違う話にもなると思うんだけど、そういうことではない。
なるほど。
で、そう。で、例えば、ちょっと話はずれるんだけど、GCP、さっき言った Google クラウドプラットフォームっていうところでは、分散並列データベースで Google ビッグクエリっていうものがあって、でこれも、まあ、サブスクリプション制みたいな形で企業が提携して契約してやるんだけど、これ料金の発生の仕方が面白くて、その問い合わせした時に処理するデータ量に応じて料金が発生するんだよね。つまり1回の問い合わせの処理で超大量なデータを読み込んでしまうと、その分料金が大きく発生して、逆に、まあ、小さい、例えば数行読み込む程度ぐらいの料金だ、問い合わせだったらそこまで料金が発生しないみたいな。処理ごとに料金がどんどん加算されていくみたいなイメージです。はい。で、これは結構、まあ、僕自身もそのビッグクエリっていうのを使ってて、なので下手にその問い合わせができないんだよね。要は変なコード書いて、いちいち大量の行を読み込んでたりしたら、大きな、まあ大きなって言っても、それまでな、そこまで大きくないんだけど、まあ、こう、金額がどんどん上がっていっちゃうっていうので、
怖いね、
はいはいはい。ちょっとね、実行する前にちゃんと考えようっていうことを言われてます。
会社側に。
そう。
え、さっきは SQL のコードを書くの？
書きまくってますよ。でね、そう。だから SQL を覚えたてのプランナーに書かせて、10テラバイトのテーブルを全行スキャン、連発されたら、まあ、一発につき5000円ずつ飛んでいくみたいな。そう。
飛んでいくってのは無駄になっていくってこと？
そう。だからなんか検証し、ちょっとなんかデータを見てみたいぐらいの感じで全行を下手に読み込んだりしたら、その読み込んだデータ量に応じてビッグクエリっていうのは金額が発生するシステムなんで、はい。
でも教育的だね。いやなんか、
そうなんですよね。
データなんてちっちゃかったら全局プリントしちゃうもんね。
そう。いろいろ見てみたいもんね、中身。
バック、そうだね。でも、本当はちゃんとヘッドとか使って上の方だけ見るとかすればいいもんね。
そう。 で、ちょっと自分で調べ、計算してみたんだけど、俺がだいたい処理してるのは 50GB ぐらいの、あの、やつで、うん、それはね、一回実行すると20円ぐらいなんだよね。
ああ、全部、全部実行する。
そう、全行あ処理するってなると、そう、うん。だから今日は10回ぐらいやったとしたら、だいたい200円ぐらい。
まあ、安い、ね。
その処理にかかってる。
200円安い。はい、
だからそうなんだよね。下手に実行はできないみたいな。
まあね。
うん、責任がつくのな。
ちなみに俺はあの、AWS で前の会社100万飛ばしたから。
やば。
前の研究で AWS 回しまくって。
ああ。
かかってますよって止められたけ
ど。あ、インターン先？
あ、そうそうそう。
そうだね。
やば。100万円の借金男じゃん。
いやいや、全然、でもまあ、うん、使ってもよかったってことで。
AWS あれ、駆動してる時間で料金発生みたいな感じだよね。だよね。うん。
今もう、俺回してるんだけど、裏で AWS。計算してるんだけど。まあでも、俺が使ってるなんて安いから。
多分はいはいはい。
800円くらいだから。
はいはいはいはい。
まあまあまあ。う
ん、
100万
円。AWS っていうのは、なんだ？
AWS っていうのは本当にあの、A 先の言ってた、あの、クラウドで、そのクラウドコンピューティングっていうのができて、そのまあなんか、ハイスペックなパソコン貸してくれるみたいな感じ。
うん。
気持ち的には。
ああ、じゃあ、AWS ってパソコンなの？
まあ、パソコンだよね。まあ、Linux とかの OS が入った。そうそうそ
う。シューは今さ、自分の手元に今パソコンがあるじゃん。
Mac。
あるでしょ？そうそう。なんだけど、はい、めちゃくちゃ重い処理をやりたいってなったら限界があるでしょ？それだったら。
うん、だって俺も今パワポの処理で限界を迎えてるから私
そうなんだけど、それクラウドコンピューティングっていう技術を使うと、もうすでに性能がいいパソコンに、こういう処理をしてくださいって依頼して結果だけ受け取るっていう、
出たサーバークライアント
方式。そうそう、さっき言ったそれなんだけど、まあ、そういう形でサービスをやってることがあります。
自分のパソコンの一つが AWS なのか。
まあ、自分のパソコンの一つっていうか、まあその俺はオハイオのインスタンスを動かしてんだけど、オハイオのパソコンに処理を投げて、ガ、うんうん、ーって消して、その結果を得るみたいな。
そうそうそ う, そう。
あ、今やってる友のインターンか。
いや、それは普通に研究だね。
あ、研究オハイオ、
いや、
アメリカと。
いや、AWS って、その、あれなんだよ、リジオンってのがあって、
うんうんうん、
リジオンを選べて、で、その、アメリカとかに集中的なんだよね、そのいいものが。
うんうんうん、
それを使ったりして。
そうそうそうそう。うん。
そう。まあまあ、でも AWS も使いすぎちゃって、あの、企業があの破産するみたいなことはよくあるから、
そう
注意しないとダメなんだよね、AWS、うん、本当に。
で、そうだね。例えば、クラウドゲーミングサービスっていうのもあって、
うん、
で、やっぱりその、パソコンゲームするときってめちゃくちゃ性能がいいパソコン必要なんだよね。
ああ、へえ。
なんだけど、それを、まあ、クラウドの技術使って、クラウドコンピューティングの技術使ってやるっていうのがあったりしてて、
最近。クラウドでゲームする時代なんだ。
そうそうそう。ので、確かソフトバンクと NVIDIA が組んで、日本でもその利用ができるようになったのかな、最近。
やっぱ強いな、うん、GPU 会社は。
そうそうそうそうそう。
何でもすんじゃん。
そう、で、そういうクラウドコンピューティングは、まあ、リアルタイムで結構通信するときにラグが、レイテンシーが大きいんじゃないかみたいなことで、ゲーミングには、その、まあ、プロの、いわゆるプロのゲーマーの人たちは使えないんじゃないかみたいなこともあったんだけど、最近にはそういうリアルタイムで画面表示させるみたいな技術もあったりし、高まったりしてて、ゲーミングの世界でもそういうクラウドコンピューティングが使われようとしてます。
なんかね、そうだよね。ゲームなんて言うと、Wi-Fi が全てのように思うけど。
そうそうそうそう。
パソコンのスペックってのもあるんだな。
そうそうそう。なんかそういうのサブスク制で、月々800円ぐらいかな、わかんないけどそこは。なんだけど、それでめちゃくちゃいい環境でゲームができたりするっていうことをやってたりしますね。
なるほどね。面白いな。